77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝くまちづくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和7年8月11日山の日の祝日の月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
空海酒井智美です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早にじらじスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
やってくる、いいことあったら万歳、今日も明日も万歳。
今この力始まる力、やってゆくんだみんなで、どんな時でも力を合わせ乗り越えてみせよう、必ず少しから全て、全てからあなたへ、遠くないよその夢、生まれ育った地元に夢中。
九州ガスホールディングス。
はい、今週も始まりました。空海酒井智美さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
雨大丈夫でしたか？
いや、ひどかったです ね。
強烈でしたね。
強烈でしたね。やっぱりうちのワンちゃんが雷がダメで、朝6時まで眠らせてもらえませんでした。
ずっと起きとるわ。
ずっと起きて、まあ、雷に喧嘩打ってみたり、まあ、こう震えてみたりとかですね。ワンコにもさまざまな、
はい、反応があるわけ、
ね、反応がありまして、
まあ大災害とかいうのは今んとこはなさそうですけど、場所によってはね、 道路が冠水して車が走れなくなったりとか、
ね、うん、被害が、ね、ないような
崖崩れもちょいちょいは合ってるみたいなんでね、うん、皆さんお気をつけいただきたいのと、
本当ですね、
まあ、雨が止んだ後もね、
う
ん、
そうですね、
それこそ
地盤が緩んだりしてますの で早く日常に戻ってもらえたらなと、ありがたさが分かりますね。
どの状態なんですか、もうカンカン照りの暑いやつですか。
もうあの暑いっていうぐらいが
いいんですか、今の時期は。
そうですね、
はい、さあ記念すべき323人目のゲスト様をお迎えしたいと思います、はい、ポーラ寺子屋中村真一様、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、ポーラ寺子屋の中村真一です。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
これポーラって POLA は、うん、かの有名な
化粧品ですね。
化粧品のポーラ、
はい、
寺子屋は、
寺子屋は ポーラ、うん、母がポーラやってまして、で、まあ、それを私自身も実際ポーラを手伝って化粧品販売もやってるんですけど、
そうなんですね、は
い、その中でずっと事務所にいるんですけど、はい、ショップの中にいるんですけど、うん、まあ手の空いた時間とかあるんで、うん、じゃあ寺子屋でも開こうかなっていう感じで、うんうん、
あ、近くの子供たち集まれみたいなこと。
そうですね、
何してるんですか。
まあ、あの北江西小学校のすぐ下にあるもんですから、最初のイメージはうちに寄って宿題やって、うんうんうん、やったらいいかななんて考えたんですけ ど、実は最近すごく不登校の子が増えてまして、だからもう昼間から
もう遊びに来とる、
ね、遊びに来たりとかいう子供たちも今。
でも面白いね、不登校さ、学校はいけんけど、うん、そういうなんかこう安心できる場所ではそういう症状が出んらしくて、
うん、そうなんですよ。この間たまたまちょっと私の同級生ですけど、学校の先生がやってたのがいまして、うん、遊びに来てたんですけど、いや、この子供たちの顔は学校で見せない顔やって言ってましたね。
そうやね、
生きる場所があるっていいですね、その子たちが。
もともとの文化からいくと、うん、寺子屋なんですよね。
そうですよね、
寺子屋
だから年齢、はい、学年関係なく、お兄ちゃんが弟を教えたりとか、うんうん、なんかそうやって学び合ってみたいな、うん、そういうイメージなのかな。
昔からあった場所なんですよ ね、きっとも
ともと原点だと思います、うんうん、教育のね、
なるほど。
それがポーラ寺子屋、
はい、
で、北諫早小学校の近くにある。
そうですね、すぐ下のところで、うん、老金があるんですけど、そこの裏に
老金の裏、うん、老金の裏と北諫早側がこうつながってる。
そうですね、あの、あと老金から入っていくと北諫早小学校に行くんですけど、 その途中に
ある、途中にあるんですね、はい、城見町、
城見町です。
お城を見る場所、
城見町のポーラ寺子屋、はい、うん、うん、
ってことはその山手はお城があったんですかね。
いや、あのお城ちょうど諫早城が見えるんですよ。
なるほど、
なるほど、はい、小高い場所なので諫早のお城が見えた。
そうです、
そういうこと
だ。だから結構その城主の、あの側近の人たちが住んでたような場所、
お膝元へ。そうなんですね、やっぱり意味合いがちゃんとある。
そうですね、
住所、
はい、
面白いですね。
松江なんですか、したら。もともとそこ、
もともとそこじゃないんですね。
じゃあ松江ではない、
全然違います。
お生まれは諫早のどの辺なんですか。
諫早、生まれた時は諫早の栄翔町に住んでる時に生まれたんです。
栄翔、栄翔って駅の方かな、
よりもちょっと山手の方ですね。
山手の方、
諫早商業高校からちょっと入った、
はい、入ったとこ、諫早商業あたり、はい、でお生まれになって、はい、幼少期はそちらで、
で途中から天満町に住んでたんです。
あ、天満町に移って、はい、
うんうん、で高校卒業するまでそこに住んでまして、
うん、あ、まあ、どっちでしょう、諫早の割と中心部ですよね。
そうですね、
いわゆる諫早市、うん、旧諫早市、うん、小中高、
小中高まで、
高まで、
はい、諫早にいました。
どんな新一君だったんですか、小中高。
まあ、あの基本的にスポーツ好きで、まあ、中学は陸上部で、高校の時はサッカー部でしたし、で小学校の時も体育だけが5で、あとはみんな普通みたいな、ごく活発な、当たり前
な子で、
は
い、
運動会の時はヒーローになれる、
はい、
楽しい小中高だったですか。
楽しかったですね。
高校時代を色に例えると、
何でしょう、バラ色ですか。
バラ色ですね。
素晴らしい。
僕もバラ色なんですよ、高校時代は色に例えるとバラ色。
あ、なるほど。
で僕らの世代でも、うんうん、学校によってはグレーとかさ、うんうん、おるよ。
色に例えるとって、でも初めて私聞いた。
ともちゃんは
ショッキングピンク
なんで
それ衣装の色や、ね、
もうその頃からショッキングピンク。
ショッキングピンク、
そうですね、はい、ギャル背負って生きてたんで、その時代。
高校の頃からギャルやった、
はい、そうです、はい、あのルーズソックスの時代ですよ。
あ、はい、
うん、今なんか復活してるらしいね、ルーズソックスね。
教えたいもん、
履き方。
そこじゃなかって言った
どういうこと。
止めるところ、ルーズソックスを止める場所。
あ、
足のこう間でも止めるところがちゃんとあるんですよ、うん、そこじゃなかって言いたくな
そこじゃなかってそしてその小中高諫早で過ごして、
はい、
で大学はどっか行くんですか。
はい、大学はあの関東の方の大学で、
はい、何を目指して行かれたんですか。なんか目的を持って行かれたんですか。
目的というより もう理系が好きで、あの数学とかが好きだったんで、まあ、理系に進もうと、で理系の大学の中で、まあ、自分がギリギリ行けるか行けないかとこを目指して、うん、をがちょうど、まあ、大学名で言えば東京理科大なんですけど、そこにを目指してたんで、もう大学に入りたくてそこに行ったって感じ。
大学を目指して東京行ったんですね。
そうですね、
大学どうでもよくて東京行く人もいるじゃないですか、
はい、
じゃあその東京 理科大
を
目指して行って、はい、そこに見事行けて、
はい、素晴らしい。
何を学生時代は、大学時代は研究というか。
研究はですね、あの、まあ、経営工学科っていうところに入ったんですけども、そこの、まあ、研究室が、入った研究室が制御工学系でして、
制御、
はい、
機械、
はい、うん、でまだ解明されてないこう織物のですね、
はい、
欠点を見つけるロボットの研究開発みたいな基礎化。
織物、繊維のこと。
そうです、
繊維の、
はい、
縦糸横糸、
はい、
そこを研究していくわけ、うん、
はい、工学的に。それを、はい、あの自動で検出できる方法がないかっていうことを研究してましたね。
へじゃあ今のいろんな衣類の原点、
そうですね、
成長の原点、
はい、
まあ
でも未だに人の目で検査してますからね。
何が気に食わんのですかね、 縦横でこう布っていうのはできていくんでしょう。そうですね、
はい、やっぱりそこで欠点ができるんですよね。
何が欠点なのかな、
何が欠点なんだろうって。例えばこうもじゃもじゃってなったところとか、はい、
そうです、糸くずが入り込んで、
糸くずが入り込んで、
でもそれってほとんど目に見えない世界じゃないですか。
いやいや、あの織物にすると結構目立ちます。
あ、目立つんです、ね、
ボコボコってなったりとか、
はい、あとそのくっきりと線が入るとかですね。
あ、なるほど、
はい、
そういうのを研究してたんですね、うん、
そうですね。
そうならないための研究ってことですか。
それを見つけるための自動検査システムを開発。
じゃあそれまでは目視だったんですか、
う
ん
う
ん、
いや今も目視ですよ。
今も目視があるけど、うん、機械がサポートしてる感じ。
いやまだ完全なものはできてない。
完全でない。何年計画してるんですか、その頃から。
いや、どうなんでしょうね、もうそこから卒業してからもう全然そういう研究の方には携わってないので、ちょっとわからないですけど。
じゃあ奥が深いんですね、その縦の糸と横の糸はね。
歌にもなるぐらいです
かね。そうさ、やっぱ中島みゆきさんの世界はね、やっぱ深いのよ。
深いですよ。そうです。
いまだに解明されて
ない。解明されてない。
いっぱいある。そうするとなんかそれ系のお仕事に就くんですか。
そうですね、繊維研究室が繊維工学のを権威の先生だったので、
うん、
まあ繊維関係ということで、
うん、
ま
あ、先生ルートでね、
はい、
先生ルート
で日進坊っていう会社に。
日進坊、
はい、CM でよく見ますよ。
見るね。
見ます。あ、
だから宝石
宝石会社ですね。もともとが宝石会社ですけど、今はもう電気通信の方がメインになってますし、ブレーキだとか、あとブレーキ、はい、ブレーキもやって
。車の、
はい、
なんでそっちに行くんですか、
ね、そうですよね。
結局繊維のいろんなことをやってると、
はい、
あのアスベストとかあったじゃないですか昔は、うんうんうん、ああいうやつの今度はこう研究が入っていくとかですね。まあ電気通信関係はもう買収だった
とか。
なるほどね。 でも繊維っていうものもいまだにお洋服っていうものあるわけで、
はい、
絶対必要なもの。
そうですね。でその中でやっぱり私も繊維の方に配属されましたので、うん、ずっと繊維の仕事をしてましたね。
何年ぐらいいらっしゃったんですか？
33年ぐらいです
ね。っていうことはもう大学出てもうずっと。
ずっとですね。で5年前に帰ってきたんですけども。
すごいな、一つの会社一筋。
すごいですね、はい。
でも大きな会社なんでグループ会社とかあったりする？
あ、もちろんもうたくさんありますし、
そういうとこも任せられたりとか。
もうほとんどもう半分近くが子会社に出向してました。
いろんな子会社があるんですね。
はい、いろんな子会社、
あっち系こっち系って、はい、海外もあるんじゃないですか？
海外もインドネシアの、の方にも
行って、
はい、行きました。
すごいいい経験をされてますよね。
楽しかったですね。仕事してて本当楽しかったです。
一年中夏ですか？
インドネシアはもう一年中夏です。
夏、
雨季と寒季に分かれてるだけ。
なるほど。
雨季と寒季、
雨季と寒季。
じゃあ温度はほぼ一定？
一定です。30度
ぐらい、
はい、あ、いいですね。フルーツ美味しい。
美味しかったです ね、
ですよね。見たことないフルーツありますね。
いっぱいありますね。
へ、うん、楽しそう。
で2回赴任があったんですけど、最初は、まあ、一部署の担当者として行って、うん、で2回目はもう会社の責任者として行かせてもらいましたから、そっち側の2回目の時が一番楽しかったですね。
その子会社のトップみたいな位置づけ で、
はい、
で、いわゆる社長。
そうですね。
社長も経験されてるんです
か？はい、
いい経験よな。
社長さんいらっしゃいですから。
社長さんいらっしゃい、
うん、だから行った時は180人の小さな工場だったんですけど、工場移転して大きいところに移転して、うん、最終的には600人ぐらいまで人を増やして、
もちろん現地の方たちも雇って、はい、
そうです。
インドネシア語で対応するわけです。
そうですね。
すごい。知ってます？何か
知らん
インドネシア語ってなかなか馴染みないですよね。
だからもう僕高校時代の時はあんまり勉強してないので、うん、インドネシアとインドとネパールと全然区別つかない
同じくです、はい、うんうん、
全然別の国なんでしょう、
ね、全然別です、う
ん、位置も
でもなんか一緒に一緒
さ、いや、そうですね、うん、
すごい経験。
いや本当にこれだけでもなんかお話がちょっと楽しいですね。ね、うん、
まあそんな中で5年前に、5年前？
約5年前ですね。5
年前にこっち帰ってきて、
はい、
帰ってくるきっかけっていうのは何だったんですか？
父が亡くなりまして、らららら、母がもう完全に一人で住むようになったので、まあ、一人暮らしもしたことがない母親で、
うん、寂しいです
ね。寂しい寂しいっつって言うもんですから、じゃあもう帰るわっつって帰ってきました。
その頃あの中村さんにはご家庭もあって？
いや、あの私一人で、もう子供たちも巣立ってますんで。
へえ。じゃあもう子供たちは子供たちの世界。
そうです。もう 3人いるんですけど、3人とも東京に。
東京に。
で中村さんはもうお母ちゃんのとこちょっと帰るよみたいなことで、
は
い、いいですねそれもね。
そうですね、東京行きたい時はもう奥さんたちがいらっしゃるから。
本当よ。
いや奥さんはいないですけど。
あ、失礼しました。
奥さんどこ行ったんですか？
離婚しました。
あ
すっとそこに今入ってきましたね私。
本当ね。いや俺言っていいのかなと思いながら
スッと入って、
あ言っちゃったと思って、はい、でもね
いいです。
人生の中でね、
うんうん、歴史の一部ということで、
お子様方とは会える状況？
いや私が引き取りましたからね子供はね。
あ、そうなんだ。
いやたまたま海外にいる時行くも決まってて、その時離婚したんで、子供ももともと海外にいる時に子供たちも一緒に行ってたんですよ、インドネシアに、うんうん、で向こうには日本語の高校がなかったもんですから、ああ日本人学校卒業してからもう諫早の高校に、うん、うちの親に面倒見てもらって諫早の高校で出てもらっ て、
あ子供たちを先に日本に帰して、はい、あなるほどね。まあ、インドネシアではそこら辺の対応がやっぱりなかった。
そうですね、もうインターナショナルスクールしかなかったので、本人たちが日本語で勉強したいということだったから、もう 日本に行
く。あ、した子供たちはもう諫早に帰ってきて、うん、諫早で高校生活して、
そうですね、
でもう巣立って、
はい、
みんな東京行って、
はい、
幸せですね、
もう結婚して、
お孫さんもって、
はい、
一番ですね、
はい、
そしてそのお母さんがポーラをやっていて、
そうです、あの白見町で最初に白見町事務所を構えて、で50年間ポーラやって
るんですね。50年、
重鎮ですね、
うん、はい、もう85になるんですけどポーラを始めて50年経ってまして、まあ、まあ地域ですね、やっぱり支えられてだからやっぱり50年続けられたと思いますんで、うん、まあ、本当に皆、ね、地域の皆さんに感謝ですね。
今の80、90の人って結構ポーラ世代じゃないですか、
うん、そうですね、ポーラ世代です。
うちのおかんもそうやったし、家内のおかんもそう
で、
だからお化粧品だけじゃなくて、うん、なんか足がブルブルするやつとか
いろいろありますね。
そうなんですね、
はい、
いろいろなんか、
うんうん
うん、あったよ、
美に関する商品がたくさんあるということ、
美と健康だね、
はい、美と健康、はい、美と健康、なるほど、
食品なんかもあるよね、
食品もありますね、
そうなんですか、
サプリメントとか、
よう見かけた、
うんうん、
うん、今も結構そういう需要あって、
そうですね、うん、まあ、あのやっぱり年配の方が多いですけどね、お客様に、
まあ、結構その50年お付き合いになってるようなお客さんも多いわけです。
そうですね、
そうですよね、
私は最初からいやもうおるや
ん絶対いらっしゃる、
ね、うん、だんだんどっちが客か分からんようにな
ってお店の方ですかっていうですね
お母さんも良かったですね。
そうですね、本当に
今も現役で、
現役でやってます。
素晴らしいですね、
へ、幸せやね、
本当、
子供も手離れて、うん、自由で、うん、で子供たち寄せて、
うん、
寺子屋やって、
うん、はい、
にぎやかな笑顔に囲まれてですね、はい、へ、
それやっぱり、ね、その事務所っていうか、うん、お家が事務所、
いや、あの自宅があって離れに一棟あって、
うん、ほうほうほう、
2部屋あるところにショップがあるんですね。
でお母様も行き来がそんな苦じゃないですね。
あ、そうです、はい、
うんうん、
あの出勤時間30秒です
いや子供たちワイワイ言おったらお母ちゃん喜ぶんじゃないですか。
喜びますよね。
いや本当です ね、
ね、
うん、
へ、ひ孫ぐらいやろ。
そうですね、ひ孫
そうやね、
はい、
そして、やっぱりそういうフリースクールを求めてる子どもたちが増えてきていて、
はい、
これ諫早でも結構増えてきていて、
うん、そうですね、350人ぐらいいるって聞いてますよね。
そうなんですね。
だからそういうのをサポートしてる中村さんみたいな人たちが諫早にもいっぱいいて、うんうん、
はい、
でそういう人たちが今輪になって諫早子ども未来
応援団、
応援団っていうのができてて、その中心的にいらっしゃるんですよね。
まあ、あの会議には参加させてもらってますけど、
ね、はい、結構定例会っていうのがあってて、みんなでね、
はい、
勉強会したりとかいろいろお話聞いたりとかしながら、
じゃあその主に学校に行けなくなった子どもたちのっていうサポートっていう形ですか、うんうん、ですね、うん、
だからまあフリースクールであったり、うん、いわゆる子ども食堂をやってる人たちであって、そういう人たちがみんな一緒になって、うんうんうん、
なるほど、
うん、
いろんなジャンルのプロたちがこう集まってという。
元先生もいるね。
元先生が多いですよね。
多いね、
はい、なるほど、
うん、そうなの、だからやっぱ学校でやれなかった世界じゃないかな。
そうですよね、
なるほど、
おそらく、
はい、
なのでやっぱり自分でやりたいように、うんうん、自分の理想のなんか子ども教育みたいなのをねされてる人たちがいて、でもまあその小学校の例えば低学年をイメージした時に、うん、もうほら子どもたちが歩いていけるゾーンにやっぱりそういう寺子屋が
そうですよね、
いっぱいいるわけさ。
そうですね、
例えば市役所にドンって一個あの辺りに一個作っても通えんもん、
う
ん
う
ん、
確かに。
だから諫早広いけんさ、 だからそういうのがいっぱいできたらいいなみたいなので、うんうんうん、今諫早子ども未来応援団もなんかできないかなっていう。
なんかこうちょっと嬉しいことがあったらすぐ報告しに行けるっていう距離のですね、
は
い、
そうですね、
うん、ところがあるのが一番いいですよね、うん、
だからまあ基本的に親の送り迎えがこう、まあ、なくても
なくても
子供たちだけで、
そうですね、
お弁当持ってこれる場所にそういう寺子屋がいっぱいあるといいよね、うん、
まさしく寺子屋、
寺子屋、親
本当に、うんうん、
まあそんな中村さんですけども、また後半はですね、このポーラ寺子屋の活動についてもう少し詳しくお伺いしたいと思いますので、はい、後半もよろしく、
はい、よろしくお願いします。
もう一度夢の中で踊ろう One last time。フレーズで言い表せないニュアンス、ああ簡単に問いかけないでね、あの時僕に何を言いかけてたの、あの日の嘘上手につけてたつもりでしょう、もう少しだけ、もう少しだけ揺れる瞳の奥隠してよ、遠く目を細めたって曖昧にぼやけてるまま、ね、気づかないで、気づかせないで、伝う頬の輪を照らさないで、夢から覚めてしまう前に One more time。
もったいないをありがとうに、つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM 諫早でもおつなぎしています。
社長さん、よう金シャッターなったー。
令和7年8月11日山の日の祝日の月曜日でございますが、現地国では雨も少し穏やかなのかな、
うん、ですね、
はい、まあ、皆様引き続きご安全にということで、うん、本日は、ポーラ寺子屋中村真一様をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい、お相手の上野屋と
空海酒井智美です。
まあ、そのわけで前半ね、はい、ポーラ寺子屋に行き着くところまでのストーリーをお伺いしたところなんですが、うん、さあここから実際にポーラ寺子屋の様子をお伺いしてみたんです、うん、
そうですね、あのポーラ寺子屋、別に学校行けてる子も来ていいんですよね、うん、学校行けてない子ではなく
て、だから境目がないってこと
ですね。境目がないです、うん、誰が来てもいいんですけど、うん、今ちょうど夏休みですから、結構夏休みの宿題をしに来る子が多いですね。いいですね、
うん、何時頃から来るんです
か。早い子はもう9時から
来てて おじちゃんおじちゃんって言うと、うん、おじちゃんって言うと、
いや、あのいろんな呼び方は中村さんだったり先生だったり、
先生、
はい、
先生、
基本的に学習支援を中心にやってますので勉強教えてますから、だからどうしても先生っていう、
なるほど、
だから1時間だけ勉強しに来るとかですね、
うんうんうん、小学校、
いや小学生は少ないです、中学生が多いですね。
あ、そうなんですね。
中学生に教えるって結構な学力いりませんけ、うん、
やっぱ自分も勉強しますよ。
そうよね、教えるためにね、
はい、だ今まで小学校5年生から中3まで教えたことがあるんで、だいたい、まあ、特に数学、算数数学中心に教えてますから、全体の流れはもう分かります。
それ教えるってなんかキャリア的にあるんですか、こっち帰ってきてから。
いや、こっち、あ、あの家庭教師
を、家庭教師、
ね、始めたんですよね。で家庭教師しながら、あのこの発想が生まれてきたんですよ。
でもこっち帰ってきた時ってもういくつですか？57、
はい、
その頃からなんか中高生に勉強を教えるってすごい、
すごいですよね。
もう全て忘れてる年齢じゃないですか。
そう、覚えてましたね、数学だけは覚えてましたね、
数学は教えられるんですよね。
そうですね、数字に強いんですね。
あと海外勤務が長かったので、うん、ある程度の英語は、
なるほど、
得意ではなかったんですけど、
まあ、インドネシア語の他にも英語をっていう、
他の国に行く時もありましたから出張で、その時はもう英語ですから、だから英会話程度ぐらいだったら、
もうそれは、ね、やっぱりこう教えないともったいないですよね。
もうそれはそうけどさ、僕も大体同世代やからさ、
はいはいはい、
こんなん教えきらんよ。なんかこうえげつない生き方を教えきるけど、
うん、ほら、いろんな先生がいるから、いろんな先生が必要ですよね。
だからえげつない生き方もいるやろ。
私もさ、あの上野さんより、
私もそっちがよりかもしれませんよ。遊び大好きですから、
じゃあ子供たちの夏休みの宿題レベルは教えてあげられる。
そうですね、
すごい、すごい。
そこで学校に行ってる子と行けてない子の交流の場所になったらそれもいいですね。
なかなかそこはね馴染めないんですよ。
あ、まだ、そっか。
そこで友達になって仲良くなった子供もいます。
理想、
はい、
理想ですね。同
じ校区、
全然違う校区で、
あ、校区も違う、
はい、校区も違うのに仲良くなって、うんうん、もう本当にずっと一緒にご飯を食べたりとか、
うん、理想ですよね、本当。もうそうなれたらね、
2人して動画を見ながら勉強したりとか
です。なるほど。きっかけがたくさん生まれる場所って素敵ですね、
はい、うん、楽しそう、
楽しそう。
でその前半も出ましたけど、諫早子ども未来応援団の設立の時から関わってらっしゃる、
うん、はい、いや設立の時は関わってないんですね。
できてたんです、
できてたんです。で、あの、まあ、その中にメンバーの中に同級生が1人いまして、うんうん、はいはい、彼が私のところに来て一緒にやってくれんかということで、それで私もまあこういうもっとこう自分でやれることは限られてますから、やっぱりそういう組織に入って一人でも多くの子どもたちの手助けになればなと思って、そちらの方にも参加させてもらってます。
そうね、だからもう本当ね、中村さんみたいなポーラ寺子屋みたいなところがさ、諫早もさ、諫早もまあ合併して旧郷町、
はい、
旧諫早市とかいうそのエリアがいまだにあって、はい、それぞれにいくつかずついるよね、
はい、
うん、そうですよね。
まだうちに通ってる子どもたちはお母さんが送り迎えできるから通えてるっていう
ところな
ん
です
けどね。
だからできれば子どもたちの足でお母ちゃんを送り迎えせんでもちょっと歩けば行けるとかね、そういうゾーンにいっぱいできたらいいよね、
うん、そうですよね、
うん、歩いてきてる子はもう一人だけですね、すぐ近所に、
うん、
もうだから例えばその子供は小学校5年生から学校行けてないと、だからもう小学校5年生からわからないと、だから小学校5年生に戻ったり中学校1年生の英語を教えたりっていう感じで、その子のレベルに合わせて学習能力を高めていくという活動をしてます。
へえ、不思議な。でも今あの子供たちもうちの孫たちもそうですけど YouTube を見てるので、
はい、
結構ね、
うん
うん、就学前からね、
あ、そうなんですね、
ある程度、まあ、もしかして天才かもしれんけど ある程度なんかできるもんね。
そうですね、
じゃあ結構学力はちょっと身についてスタートできるっていうところも YouTube 先生のおかげで、
YouTube 先生のおかげもあるかもしれない、
そこにこうですね、また修正をしてもらいながらですね。
そうね、だからもうその寺子屋があると余計いいやろね、
うん、やっぱりこう温かさに触れ合いたいですよね、はい、うん、
だから今学校もそうやってついていけない子も、行きたくなくなるけど、
うん
うん、進みすぎてる子も行きたくなる、うん、なくなるらしくて、
あ、はい、そうですよね、やっとだと思います、
家で YouTube 見とった方が
そうですよね、
よっぽどなんか面白いっていう発想もあるわけで、
日本は飛び級がないから、
そうですよね、
やっぱり飛び級とか、通級とかね、
はい、
通級って何です
か、通級ってね、通うクラスって書くんやけど、通学の通、
はい、ほうほう、
だからそれを学校の中にそういうそのクラスを1個作っとくと、子供たちの子、
はい、
あ、なるほど、
そうそう、理想はその子供たちのレベルに合った学習を、うん、そう
ですね、できるのがですね、はい、
だから中村先生みたいな寺子屋が各小学校にあればいいさ、はい、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
確かに学校に通う感覚で通って、で休み時間とか給食はみんなと食べれてっていうような、
そういうのもありと思う、
ありですよね、食べれない子は先生のところで食べてっていうような、
いいと思う、
もっと柔軟化できたらいいですよ ね、
なんかね、そうなんですよ ね、
ねえ、
なんかこうシェルター的なね、
確かに確かに、
まあそういうわけでよくわかったよ、面白いね、
面白い、
ありがとうございます、
すごい楽しいです、ならば
君が一人で、社長さんいらっしゃい、
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね進めてまいりたいのですが、さてポーラ寺子屋中村真一さんのこのやりがいはどこにありますか。
やりがいと言いますか、もうある意味使命みたいなところがあるんですけど、やっぱりこうやって60、もうすぐ62なんですけど、62歳までこうやって順調に来れたのも世の中のおかげだし、だけどここに来てやっぱり人口減少で子どもたちも少なくなっていく中で、将来の子どもたちの世界はやっぱりある程度の教育、 こぼれることがないような世の中っていうのをやっぱり少しでも作りたい、それを次の世代につなげていきたいっていう思いだけですね。
いや重要よ、
いやそうですね、
だこのフリースクールという存在はすごいやっぱり大事、
こぼれそうな子を見てくれてる大人が果たしてどれだけいるんだろうっていうですね、
だからもうなんかこぼれたらこぼれっぱなしみたいなところも現実としてあるのでね、
そうですね、
なのよなのよ、これが現実としてはあるのよね、
で子供たちと接してみてて感じたんですけど、決して自分から好きで勉強しなくなったわけじゃなくて、本来はしたいんですよね、だけどそのきっかけがわからないっていう子が、
うん、
あ、こんなにたくさんいるんだなっていうのを感じてますね、
だからやっぱり学校の先生も一つのクラスにやっぱり30とか40とかおればさ、もう先生も大変、
いや大変だと思います、
進めていくだけで大変ですよね、
だからもうちょっとミニマム化していかんといかんから、まあそうした時にさっきの学校に、寺子屋を作ったらいいっていう発想もさ、先生たちだけの枠組みでいくと、じゃあ誰が見るんですかみたいになること、そこは民間が行けばいいんじゃないのって、
思いますよね、
思います、
ね、はい、だからそのスペースと開放してもらって、でそこにやりたい大人が、そこに教員免許は僕はいらんと思うんです、
いらないと思います ね、
は
い、
そ
していろんなジャンルの楽しみとですね、
見守りの大人が一人おればいいんじゃないかなって思うけどな、
難しいとこなんですかね、
やっぱりそれをなんか教員免許っていうくくりがやっぱりどうしてもあるので、人が足りんのにそんなこと言うなみたいなことになるけど、どうなんやろね、どうしたらいいですかね中村さん、
いや本当ですよね、でも行政から変わっていかないとダメかもしれません
ね、発想ね、 それを動かすのが諫早子ども未来応援なんでしょうか。
本当にそこは後押ししたいです。
ねえ、それは戦うんじゃなくて、
はい、もちろんそうです。
相互理解かな、はい、だって子どもたちには必要やもんね。
確かに。で、子どもたちには待ってられ、子どもたちは待ってられないですからね。
そうよね。
そうですね。
なんかちょっとなんかやっぱなんかいい生きとるうちにやりたいな。
そうですね。
だって子供減ってさ、うん、教室余っとるんよ、
はい、
どこの学校、うんうん、
もったいない
余ってる。
例えばですよ、うん、小学校と中学校をガサッと一つにしたりとかですよ、うん、そういうのも子供たちにとってはいい影響を与えるような気もするんですよね。
いいと思うな、うん、いやね、諫早高校が中学があるじゃないですか、はい、今ね、はい、諫早高校の中学3年生ってすっごい明るいのね。
は
い、受験に追われてない、ね、
あそっか、
そういうことだ。う、ね、うん、うん、
まあ、もちろんそれなりに、うん、遊んどったら高校上がれるのやけど、
そうですね、
だけど、
うん、
別の中学校から諫早高校を受験する子たちとはちょっと環境がちょっと違う、かな。
そのストレスがないということは別のことにこうちょっと打ち込めたりとか。
そうだから次の受験は大学なんよね、
うんうんうんうん、
なので全然。この間ね26人の子たちと対話したんやけど、うん、すごい
中学
そんな感じがした。諫早高校の中学、附属中学、
だから附属中学の子も一度教えたことがあるんですけど、うん、普通の公立中学に比べたら全然進んでますよ。あ、
そうなんですね、うん、
学習の進む度合い
が、なるほど、やっぱり違うんですね。
違います、
うん、面白い、やっぱり発想が、うん、なんか余裕がある気がする、うんうんうん、
なるほど。確かに余裕があるって大事ですよね、
うん、大事だと思いますね。
さあ中村さん、これからやってみたいことはいかがでしょうか。
これからですね、まあ、これを継続していくのと広げていきたいと、うん、だから一人でも諫早におられる、まあ、諫早だけでもなくても大村でもいいんですけども、うん、お母さんと子供とこの両方を元気にしていきたい、うん、子供が元気になったらお母さんも元気になるので。確かに、
うん、
うちが、ね、初めてお母さんが連れてき来られた時に、うん、お母さんの顔がねやっぱり悲壮な顔をされてる方が多いんですよね、やっぱ子供が学校に行けなくなった、うん、自分の責任じゃないかとか、
なかなか
できないですよね。はい、それが子供が元気になるとお母さんも元気になっていくので、もうその両方を元気にする活動をもっともっと広げられることができたらなと思ってます。
だからそうやって自分の我が子の成長でこう悩んでるお母さんたちを元気にする活動は俺得意かも、うんうん、もしかしたら子供たちには教えきらんけど、
うんうん、持ちやということですね。
そうそうそう、大人の世界しか教えきらんけど、
大人の世界のサポートを、
うん、だから悩んでるなんかママたちの会みたいなのはなんかね、
確かに、
まあ、多分もうすでにあるんやろうけど、うん、なんかそういうのをこう盛り上げる、
はい、
っていうのも、うん、諫早子ども未来応援団としては一つの枠組みとして ね、
そうです
ね、
そうです、
だから子供たちを元気にする、
うん、はい、
ママたちも元気にする、
ママたちが必要ですからね、うん、パパママがですね、
そう、
そしたらやってみたいなと思ってるのが、一人で何かをこう学ぼうとすると限界あるじゃないですか、うん、
確かに。
で、私もできないけども一緒になってこうそれを学んでいく大人とですよ、うん、そういうこともやってみたいなと思ってます、うん、
いと思うよ、
広がりますね、
はい、
にはいろんなジャンルのプロたちの力を借りて、はい、それだけで楽しいですね、なんか、
だから東園木にこう不思議な小学校があって、
うん、
そこの校長先生と話した時に、うちの学校では国語と算数の相中を教えてますみたいな話をされていた、
うんうん、国語と算数の相中、
その境目があるんじゃなくて、今国語とか算数じゃなくて、
はい、
この境目を教えてるっていう言い方をされてました。だから科目がないんですよ、一日中
生きていく力ですね、もう
国語理科算数社会英語みたいな科目がない、あと学年もない、
いいですね、
いいですね、
そういう学校が東園木にあります、
うん、フリースクール
じゃなく
フリースクール
フリースクールというか学校です、
学校
だから私立なんで、
う
ん
う
ん、
なるほど、
うん、
だから実生活に合わせたそこでの問題を解決していくみたいな感じ
で、それがもう 寺子屋風です、
はい、
お兄ちゃんたちがちっちゃい子を教える。あ、
なるほど、うん、それこそもう小中一緒にしたらどうかっていうですね、は
い
はい、うん、
いいと思う、
うん、
だから英語なんかでもとことんやりたい子はとことんやればいいし、はいはい、
そこで幼い時からもう得意分野を伸ばすというかですね、うん、そういうこともありですよね、うん、寺子屋だったら、
はい、うん、さあチャイムが鳴りまして
早い、
あっという間 に,
あっという間に
残り3分ぐらいですが、うん、いかがでしたかラジオ。
あ、楽しかったです
ね、
はい、
もっといろいろちょっとねやりたいことが見えてきたな。
いや、1時間じゃ足りないぐらいにちょっと楽しい時間で、ね、本当見えてきますね、やらなくちゃいけないことっていうのが、
必要なことっていうのがあるし、だからやっぱなんか先生方のお手伝いをなんかしたいなっていうことね、
まあ、先生たちももっと民間を頼ってくれたら嬉しいですね。
そうね、一緒にね、
一緒にっていう、
そうね、
頼みづらいのかもしれないですけどね。
そう思う、
その一歩をなんかこう踏み出しやすくできたら、
そうですね、子ども未来応援団で ね、うん、そういうこういろんなところと行政とかと、うんうん、
つながる、
ね、つながって、うん、提案できるようになればなと、うん、
なればなと思いますね、うん、だから今あの東京コーヒーっていうね、カタカナで東京コーヒー、
東京コーヒー、
うん、これもネットで検索なんですけど、うん、面白いことをやってる、やっぱ全国のネットワークが広がってるんで、
うんうんうん、あれですか、コーヒー屋さんじゃないコーヒー屋ですか。
コーヒー屋さんじゃなくてカタカナで東京コーヒ
ー、
これ文字を並べ替えるとコと京を入れ替えると、
うん、
東京拒否になる。
おお、すごい、
なんかすごいのがね、なんかね
動いてます。へえ、ちょっと興味のある方はネットで一回検索していただいて、
うんうん、確かに2022年間にね、うん、組織化されてるんですよね。
コーヒー屋さんじゃないコーヒー屋さん、
う
ん、
で長崎市はもう早くにできてて、
うん、そうなんですね。
諫早でも、もしかしたら動きが出てくるかもしれないし、まあ、それも子ども未来応援団と一緒に、ね、
ね、
やっていこうということで、
うん、
楽しみがまた増えて、
ね、うん、
中村さんのお力が必要でございます。
いや本当によ
ろしくお願いいたします。
こちらこそもう小さな力ですけども
ね。え、さあ次週ですけど8月18日です。もう秋ですね、18日はお盆過ぎてますから。
もう秋ですか、
はい、月曜日記念すべき324人目のゲスト様は、はい、リック不動産、カタカナでリック不動産、はい、取締役桑田洋介様ですね、はい、桑田圭介じゃなくて
洋介さん、
桑田洋介様ですね、はい、じゃあ諫早店ができまして、リック不動産の
はは、
ちょうど四面橋からちょっとなんていうの、白身の方に行った、
はい、
すぐ四面橋の近くに不動産です、うんうん、諫早不動産屋さん増えてますよ。これは何を意味することかをみんな気づいた方がいいぞ。
はい、
うんうん、駅周辺も不動産屋さん乱立なんでね、はいはい、ということで、結びのご挨拶でございます、
はい、
ポーラー寺子屋中村真一様もご一緒によろしくございますか、
はい、
せーの、
また来週
諫早で、あ、みんなで諫早を元気にしましょう。
バイバイ、
素晴らしい、元気にしましょう、
元気にしましょう、子供たちも親たちも、
うん、ママ
たちもパパも、ね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。